さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI をフル活用して家計を支え続けるヒントを毎日一つずつお届けします。ということで皆さんおはようございます。さて本日はですね、新しいツールができたり新しいことを知った時こそどうやってそれを教材まで持っていくかという話をしたいと思います。というのはですね、来週の無料ウェビナーが決まってなくて、日にちはだいたい決まってるんですけど、やる内容どうしようかなってことを考えていたんですよ。でその中で例えばブラウザ拡張機能の講座を以前宗像さんにやっていただいたんですけど、じゃあブラウザ拡張機能ができるよう初心者向けセミナーでやった時にどんな人が結果的に集まってくれるかってことを考えたりしたんですよ。あとブレインを作るにしても、そのブレインを購入することでその人は何を得たいと思っているか、なんでそれを買おうと思っているかっていうところまで考えなきゃいけないなと。これが私が名教を購入して一番衝撃を受けたという、基礎中の基礎中の基礎中の基礎、その相手、誰にどんな変化を与えるかっていうところ、あそこを明確にしようねっていう部分なんですね。これ発信もそうだし、無料のコンテンツもそうだし、もちろん有料のコンテンツ、イベントとかにおいても全部につながってくるものだと思っているんです。でちょっとそこを意識するようにやっぱり考えてきたんですね。考えが結構私この4月から3ヶ月ぐらいかも変わってきてるところがあります。でその中で私は今回、無料ウェビナーでやりたいなと思ってることの一つとして、開発にしてほしいんですよ開発をみんなしてほしいんですね。もっと言うと、アンチグラビティかコーデックスかクロードコードあたりをみんな使ってほしいんですね。使ってみてほしいんです。でそれはなぜかというと、今回フェイブル5が出た時もそうだし、チャット GPT 5.6 が出た時もそうなんだけど、ちょっと例として挙げるのはどうかって感じですけど、池早さんはさ、もうアプリまで作ったじゃないですか。スマホアプリ作って、ゲームを作って、で大量にこう回していきましたよね。作業をマーケティング自動化とか、インスタをもう一回やろうとか、いろいろそこでやれてたんですね。で、ちょっとすごい今例の幅がでかいというか、すごいところを例に出したのであれなんですけども、でも他にも AI 会社、AI 社員を作って、自分の日々の業務を一人一人の、AI エージェントを作って、それらにチームを組ませてやらしているって方もいらっしゃったかな。バーチャルオフィスみたいにしてちょっと可視化させてる人もいましたね。で私のようにウェブサイトを、自分の自社の、ウェブサイトをもうちょっと体験型のウェブサイトにできないかなって、アプリ、ゲーム、ちょっとしたゲームとかができるようなアプリプラスウェブサイトみたいな形にできるかなとか、そんなことをねちょっと試しているんですけど、もちろんね動作が重くならないようにするってことが大前提ではあるんですが、そこら辺とかもちょっと考えながらやっているわけです。でこれらってね、結局ウェブサイトを作るにしても、拡張機能を作るにしても、中の仕組みを作るにしても、これってちょっと雑な言い方をすると、私がフリーランスで基本的に一人でいろんな作業をしなきゃいけないからやっている部分なのかなってちょっと思ってたんですよ。だから開発した方がいいよって、ウェブサイト作れるよっていくら言っても、それってなんていうのかな、言ってしまえばフリーランスしかこれあんまり意味ないのかなってちょっと思っていたんですね。でもリツトさんがね全国行脚していたりとか、あと総理が総理を立ち上げてこれごめんね、総理がねコミュニティを立ち上げてみんなにこう開発の話とかを丁寧にこう発信しているのとか見ていたら、やっぱりバイブコーディングってやった方がいいよなって思ったんですよ。だってめちゃめちゃ自分の行動とか活動とかが広がる、やれることが広がるんですよ。もう一個言うと、ウェブサイトを自分の力、自分の力というか正確には AI の力ですけど、 AI の力で作って、それをデプロイ、一般公開するっていう手順さえ踏んでしまえば、そこのやり方さえ分かってしまえば、かなり自分のサイトだけじゃなくて他社のサイトも作ろうと思えば作れるし、あとはゲーム、ちょっとした簡単なゲームも作れるし、そのゲームが集まったらゲームサイトみたいなのも作れるし、 割と去年とかもそうですけど、結構ね100アプリをアンチグラビティで作ろうって試して100個のアプリをね作っている方もいらっしゃったように、とにかくいろいろ作れるんですよ。で、作れるようになったら何ができるかって、私は自分一人で大体仕事をしているので、私が苦手な部分とか面倒くさいなって思っているものを結構 AI の力で、それこそメルマガを作るのにも音声文字起こしからデータとかネタをね文字起こしから作ってもらうって、メルマガ用に変更してもらう、その時の文章も自分の今までの文章とかを参考にしてやってもらってるから、割とかなりよそ行き用ですけども私の文章としてできているような状態になっています。それもやっぱり仕組み化したからなんですよね。で、これ何したらいいかなって思った時に、多分その困っていることでもっともっと手前の部分を考えた方がいいなと思ったんです。でも切り口として一つは、いや、お金払わなくても独学でもウェブサイトは作れるよとか、ウェブデザインはできるよって、外注費払わなくていいよっていうところの切り口で、自社サイトを自分で作って自分でメンテナンスできるようになろうっていう切り口でね、一つ多分できると思うんですよ。拡張機能よりはそっちの方がいいのかなっていうふうに思う。で、あとは SNS の発信やった方がいいと思ってるのは分かってるけども、なんかできないなって思って、でも代行を頼むとお金もかかるし時間もないし、なんだかなって思っていませんかっていう人に向けて、サポートとかはなくて、なんかツールを作ってね、これさえ使って自分でコーデックスを使えるようになったら、スマホ経由でポチポチっとできて文章が出来上がって、そのままコピペするだけでできますよとかね、なんか自分が今まで困っていたことや今までこう人力でしかやれなかったところとかを、もうちょっとツールとして一つの開発アプリとかでもいいし、システムでもいいし、そういったツールとして提供できたら、それ困ってる人の課題を解決することができますよね。多分ね、この商品開発っていう感覚がすごく大事だと思うんですよ。で、これが一番とは言わないかな、いろいろ得られるものがあるので、こうバイブコーディングをする上で得られるメリットの一つとして、私この商品を作る、商品開発の発想になる、思考になるっていうところが大きな点だと思っているんです。なおかつ、バイブコーディングで私が得たものとして、具体的に指示をするって、手順をちゃんと指示するっていう、そこもね、私はかなり大きかったな、その考え方大きかったんですよ。結構雑なので、大雑把に、あ、これ適当にやってみたいなことが多かったんですが、適当にやってて AI に投げても本当に適当にしかやらないし、なんか思ってたのと違うものがどうしてもできてしまう。そこで特に何かこうウェブサイトとかを作るにあたってもなんか違うんだよなとか言われても分かんないんですよ。分かんないから、別パターンを3種類作ってみてとか、まずは画像でイメージ画像を作ってみてとか、順番としてはこの順番じゃなくて、ABC の順番じゃなくて BAC の順番にしてとか、そういった具体的な指示が必要なんですね。で、そのあたりをちゃんと言葉にして伝えるっていうこともできるようになったと思ってる、バイブコーディングって、だから伝え方にもやっぱ変化は起きてるなっていうことを感じているんです。で、結局そのやった方がいいかどうかって言うんだったら、やった方がいい、絶対やった方がいいんです。ただもう明日米を食うお金もないとかいうような切羽詰まった状況とかだったら、別に今すぐやる必要はないですけども、あとは一発逆転狙ってアプリ開発して食っていこうぜとか、そんな風な考え方はしなくていいと思うんですが、確実に誰かの役に立つスキルでもあるし、誰かの役に立つようなことができるスキルでもあるし、自分の業務、本当に発信してメルマガ作ってリストをね確保して商品作って販売するっていう一連の仕組みが、私の中でやってる仕組みがあるんですけども、それもなんか商品さえ決まっている、ゴールさえ決まっていれば多分ね全部自動化できるんですよ、やろうと思えば。中身とか内容とかそのあたりは絶対精査が必要だし、修正とか手修正とかもちろんありますけども、ある程度は自動化できるんですね。でももっと暴論を言うと、 まあ、なんかいろんな、なんかハームの法則みたいにね、いろんなこうジャンルの、まあ、最終的にアフィリエイトをゴールにするとして、いろんなジャンルのものをさ、複数アカウント作って、それを一気にクロードコードとか使って回すこともできるんですよ、きっと。やろうと思えば。要はもう質も大事だけども量をこなすことができるってことを考えると、まあ、やっぱりそこの仕組みの部分、自分で手でうわーって手動でわーってやるんじゃなくて、仕組みを使わない手はないよねってところが、まあ、私の中でやった方がいいという理由の一つですね。その直接的な仕事、ウェブデザイナーになるとかエンジニアになるっていうことはあるんですけども、できるってことはあるんですが、やっぱ内容が広いっていうことと、あの私の周りのエンジニアさんはなんかちょっと やばいやばいスキルフルな方々ばっかりなので、あ、これは私なんか法人とかの営業できないなって、自分がねバイブコーディングとか身につけても思うわけなんですよ。でもウェブサイトぐらいだったら作れるなとか、その作り方を教えることはできるなってことを考えたら、そこにまた新しい仕事がね、ビジネスが生まれてくるわけです。安定した仕事はない、安定した仕事はないけども、自分の中で商品を生み出せる、課題を解決するための手段を一つ得ることができるってことを考えたら、やっぱりこの開発、まあなんて言ったら、バイブコーディング、 AI プログラミングってところはやっぱり着手しておいた方がいいなと1年前から思ってましたけど、やっぱり1年経っては今もやっててよかったと思うところなので、ぜひね、ご興味ある方は総理の発信を聞いてみてください宗像さんのボイスを聞いてみてくださいという、ちょっとね、来週ごめんなさい、この放送を撮ってる時にはまだ内容決まってないんですが、無料ウェビナーを来週のね23かな、23にやるかな、はい、8月の、じゃあ7月の23日、木曜日のお昼の12時からやろうと思っております。なんかね、なんか作るよコーデックスでもクロードコードでも、あ、コワークとかでもね、いいし、アンチグラビティとかを使って何かこう開発をするってところを一つデモとしてね、お見せできたらいいと思っておりますので、PTX ができたらまたこちらお申し込みいただけると嬉しいです。アーカイブもちろん残しますし、もしお知らせが欲しい方はメルマガにご登録いただけると嬉しいです。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。